今晩恵みをいただく御言葉は第二テモテの手紙の一章一節から八節までです。毎週水曜日の夜礼拝は第二テモテの手紙の公開説教になります。先週始まりまして、先週は概要的なところを話しました。今日もこの第二テモテの手紙の一章一節から見ていきたいと思います。まず一章の一節から二節までを宣言いたします。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。アーメン。ではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。あなたは今日も今晩も私たちに御言葉を通して宿ってくださること、この恵みを感謝いたします。どうか今取り次ぐしもべの唇を清め、預かる一人の耳を清めて、ともどもあなたの恵みに豊かに預かり尽くすこの時とならせてください。すべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このテモテという人物、パウロが言っております。愛する子テモテへ、この2節のところにあります。パウロは、結婚しておらずずっと独身を通しましたので、子供は、本当はいないはずなんですけども、しかし愛する子テモテ、言っているのは、それは霊において生み出した子供こそが、真実の子供なんですね。肉において生み出した子供は確かに、その子供には親の血が流れているでしょう。親に外見が似ている、性質も似ているでしょう。けれども、本当にキリスト者になった人にとって、キリスト者が伝道して伝えて、そして新たに、その伝道された人が救われたとするならば、伝道した人の方が霊における父あるいは母なんですね。第1テモテの手紙の1章2節には、テモテに対する呼びかけがこういうふうに書いてあるんですね。第1テモテの1章2節では、信仰による真実の我が子テモテへ書いてありますね。信仰による真実の我が子テモテ。ですから霊的な、霊的に生み出した子供は、真実の我が子になるわけですね。テモテの実の親は、ギリシャ人だって、使徒行伝に書いてあるんですけども、しかし名前が記されておりません。テモテの母の名前と祖母の名前は、この、5節のところに書いてはあるんですけども、父親の名前は書いていないということは、おそらく父親は、このテモテ、生み出しはしたんですけど、しかし、信仰に入っていなかったものと思われます。テモテは、割礼を受けていなかった、だから割礼をユダヤ人たちの手前、受けさせた、人の働きに書いてあるんですけども、ですから父親はその子供に割礼を受けることを、禁じたけれども、母親はずっと、ユダヤ人教育をテモテに施して、でそして素晴らしい信仰者に、テモテを育て上げたんですね。パウロは、この愛する子テモテへと、言うほどに、もうですから血筋的には、半分ギリシア人半分ユダヤ人、というものかもしれないんですけど、しかしテモテのことを本当にパウロは、あのパウロが愛する我が子と言っている。ですからテモテはもう本当に優れ者だったんです。信仰において優れ者、そして従順において優れ者だったんですね。さらに3節から読んでいきますと、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。アメン。パウロは夜昼祈りの中でテモテのことを思い起こしています。これギリシャ語の方を見ますと、夜と昼の祈りの中で、祈りのうちにあなたのことを絶えず思い起こしている。ですからパウロは昼となく夜となく祈っていたんです。 夜と昼の祈りのたびにあなたのことを思い起こしては、しかも絶えず思い起こしては、感謝してるんですね。手元は夜ごと昼ごと祈られております。本当に霊的父親というものは、夜となく昼となく祈るもの、それも、霊的に生み出した子供のために、祈るものなんですね。祈りに覚えては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しております。そうです、清い良心に思って神に仕えること、これ私たちに必要なことです。良心の呵責が要するにない状態、清いというこれ、その意味は純粋なという意味もあります。純粋な良心、清い良心ですから、本当に良心の中に一切呵責がない状態で神様に仕えているということ、これ私たち働き人たちに必要な性質です。神様の御前においてやましい良心がありながら仕えている、これは不健全な状態ですね。罪だと明らかに分かっているあのこと、このことを握りしめつつ、仕えているとするならば、それは、清い良心を持って仕えているという、状態ではない。むしろ本当に神様の御前に何の良心の咎めなく仕えている状態、それが、清い良心を持って仕えている状態です。パウロは先祖以来、ずっとそのような、清い良心を持って仕えている神に感謝しております。皆さんはの両親は清い、あるいは純粋でやましいところがない状態でしょうかね。もちろん私たちの中ほじくり返せばですね、人間必ず何かしら罪を犯すものです、そういった諸々あるかもしれません。しかし主が特に、示していない罪まで、詮索する必要は私たちにはありません、純粋な状態で神様に仕えるならば、それは清い良心の状態です。もし、自分が罪だと、分かっておらずに、けれども客観的に真実においては罪の、あのことこのことを握りしめている、けれどもお咎めが、良心の中にない状態であるならば、それは清い状態ですけど、しかし聖霊様はやがてその客観的真理において罪であるということを示すことがあります。その時、本当にその時手放して悔い改めるべきなんですね。その時には、自分の心の良心が清くない状態、やましさがある状態に、その精霊の、アラートが鳴ったら都度それを手放せば、いいわけです。悔い改めればいいわけです。本当に精霊様は私たちが、本当に今このことを手放したとするならば、本当に、壊れてしまう、そういったことをご存知ですから、ですから本当に霊的に強くなるまで、しっかりと主がそのように導いてくださるんですね。で、さらに4節、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。で、手元は涙を、パウロの前で流して、そしてその手元の涙を流している姿を、パウロは、思い起こされて、それで、本当にパウロ、手元と会って喜びに満たされたいというふうにここにおいて願っています。本当に父親の、この息子を愛する志ですね、あなたの涙を覚えているので、これ現在形受動態の動詞ですから、あなたの涙が思い起こされたので、というふうに、訳すのが、適当でしょう。あなたの涙を思い起こされたので、ですからこのテモテオの涙流している姿が思い起こされたんです。ですからパウロはこのテモテへの手紙を書くことに至りました。で、それで、5節、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖父ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。アーメン。ここに手元の祖母と、その母の、名前が出てきましたね。祖母はロイス、母はユニケ、そしてこの、祖母ロイスと母ユニケのうちには、純粋な信仰が宿っているんですね。で、そしてその、祖母からまた母から受け継いだ純粋な信仰が手元あなたにも宿っていることを私は確信していると、パウロはここで言っております。この、手元の母、ユニケ、また祖母ロイス、 この、ね、一家、彼らはもともとルステラというところ出身でした。この間の手術もちょっとだけルステラの町、ね、出てきたんですけども、ルステラの町でテモテをパウロが得て、彼を弟子にして、そして、ね、それから伝道旅行、アジア旅行に行ったんですが、しかし、ね、もういくつどいくつど精霊に留められて、でそれでついにマケドニアに至った話を、ね、手術見たんですけども、ね、そのルステラにこのテモテとその母、また祖母が、ね、住んでいたんですね。でこのルステラという町、ね、どういう町か、使徒行伝の14章の方を見れば、ね、書いてあるんですけども、本当に、異教的な町でした。パウロが、ね、伝道旅行に出かけると、大体そこの、ね、シナゴーク、街道を見つけて、そこで、ね、安息日ごとにイエス様のことを伝えるのが常なんですけども、ルステラの町にはどうも、ね、そのシナゴーグがないようなありさまでした。で、それで、このルステラの町の門のところにはゼウス神殿が、ね、あって、で、それでパウロがですね、奇跡を行うと、この、ね、町の人々が、神々が人の形をとって、ね、宿ったんだって言って、パウロに生贄を捧げようとまで、ね、知らすんですね。で、それでパウロがもう必死になって辞めさせるんですけれども、で、かと思えば、ね、さらにもうすぐ後にユダヤ人たちがこの、ね、ルステラの町を先導してパウロを、ね、石打ちにさせるんですね。もう本当にルステラの町、ね、先週まではパウロのことを神だと言っておきながら、次の週になったらパウロを石打ちにするような、そんなもうどっちつかずのすぐに、ね、迷い込んでしまうような、そんな町出身だったんですね、この、テモテ、また、その母ユニケ、また祖母ロイス。このような霊的にもう本当に空虚な、そういう町の中にあってもしっかりと信仰を受け継いできたのが、ね、このテモテのお母さんであり、また祖母だったんですね。彼らは純粋な信仰を、ね、持っておりました。で、それで、ね、ユダヤ人のその家系というものは母、ね、母系なんですね。母親がユダヤ人であるならば、子供もユダヤ人として良い。ね、そのような、ね、ユダヤ人の、ね、法則があるんですけれども、ね、ですから、この祖母ロイス、母ユニケが、本当にしっかりとですね、この信仰を継承していったんです。このテモテの父親はギリシア人でしたけども、ね、でも割礼を許さないような、ね、そういう、ね、父親だったかもしれませんけれども、信仰はしっかりと受け継ぐことが、ね、成功したんです。ね、この祖母ロイス、母ユニケ、ね、その純粋な信仰を思い起こしてはって書いてあります。で、テモテが、ね、どういう純粋な信仰を受け継いだか、冒頭でも宣言したんですけども、ピリピ人への手紙の、2章の方に、2章の19節から23節のところに、テモテが、ね、どういう純粋さを持っていたか、ね、パウロが記しております。ピリピ2章の19節から23節まで。ピリピの2章の19から、しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかし、テモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから、私のことがどうなるか分かり次第、彼を使わしたいと望んでいます。アーメン。で、テモテは、ね、本当に、ね、パウロが評価しています。パウロにとって、テモテは、ね、本当に子供、ね、そしてテモテは、私と同じ心になって、ね、真実にあなた方のことを心配している、ね、そんなものは他に誰もいないとパウロはこの20節で称賛しておりますね。誰も彼もみんな自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいないけれども、ね、このテモテはパウロと同じ心になって、このピリピの人たちのために真実に心配して、ね、また思いやっているんですね。この思いやり、もう自分のことを投げ打って、自分のことの心配は脇に置いて、 このピリピの生徒たちのために思いやりをの心を持っている、ね、パウロはそこを称賛してるんですね。ピリピは確かにできる人でした。だからパウロはテモテを、ね、エペソの教会に残して、でそれで、ね、こうしてテモテの手紙を書いてるわけですけども、けれどもそうした有能さというよりも本当に親身になって生徒のことを思いやる、ね、自分のことの心配もう皆が皆、ね、自分のことを求めるだけで誰もキリストのことを求めていない、そんな中でテモテは本当に、ね、このピリピの人たちのことを思いやっている、ね、しかも、ね、このテモテは、ね、22節は本当に働きぶりが立派であり、そして、さらに、ね、この父が子が父に仕えるようにして、テモテはパウロにと一緒に福音に奉仕してきているんですね。本当に実の父親のようにテモテはパウロを慕って、そしてパウロに倣ってこの福音宣教、この伝道の働きに邁進しているわけですね。ですからこのパウロにとってこのテモテは本当に我が子以上の我が子になっているんです。でこの純粋さ、このような純粋さをですからきっと祖母のロイス、また母のユニケが、本当にそのような親身になって誰かのために相手のために思いやる志がある、そのような純粋さがこの祖母のロイスとまた母ユニケのうちに宿っていたのでしょう。でそしてその純粋な信仰がテモテあなたにも宿っているということを私は確信していると、パウロは、言ったわけです。このテモテにとって、父親ギリシア人の父親肉の父親がいたんですけども、しかし真の父親は、パウロなんですね。テモテの母親は、もう本当に素晴らしい純粋な信仰者の母ユニケがいて、そしてこの、父と母本当に霊的に養いを与える父と母がいたからこそテモテという立派な働き人が育ったわけです。本当に、ここを読むのに、どれほど私たちは本当に信仰の父母になっているだろうか、本当に、心が痛むものです。この私の聖書のところにこの第二テモテの手紙、日付が書いてあるんですけども、2013年5月3日から5日まで、小林美幸学びっていうふうになんか書いてあるんですね。三木働き人が、この教会で、2013年のゴールデンウィークに、2泊で来て、そして学びをしに、来た時に、この第二テモテから集中的に、学んだことが、記録されているんですけども、2013年、今は2019年ですけども、本当に三木働き人にとってどれほど、霊的な父親の役割をしてきたか、ということを思うと本当に心が、痛みます。霊的な父母と皆さんがなって、そしてそのようにして霊的な子供を産んで、そして、その霊的な親子関係になるために必要なことがこのテモテに、あった本当に、生徒を思いやる心、自分の自身のことを求めるだけではなく本当に、キリストイエスのことを真に求め、そして、パウロがテモテのことを評価したように、本当に、ピリピの生徒たちのことをパウロと同様に心配して、いる、心にかけている、そういう、心がけ、愛、これが本当に私たち、生徒たち真の親子関係において本当に必要な、ことですね。この、真の父また真の母、それが本当に私たちの信仰を育むことにとても重要な役割を果たします。ですから皆さんも、もし御言葉を伝えている福音を伝えている人がいるならば、本当に皆さんが父となって母となって本当に気遣う心、思いやる心、これを本当に増し加えて彼らを養えるように本当に祈るべきですね。で、第二テモテのこの一章の6節以降読んでいきますと、6節から、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。 ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。このようにパウロは励ましております。パウロ、このテモテを励ます理由があったんですね。パウロはいつもテモテのことを思い起こすたびに、テモテ、もう当時インターネットも、そんなテレビ電話とか、そういったものがない時代、テモテ今どうするかな、思い起こすたびにテモテの涙が、思い浮かんでくるんですね。だから、パウロはこのテモテの、テモテ本当になんか涙を流したい状況なのかなと思って、でそれでこのような励ましをしているんですね。このテモテに対して、この6節では、私の安心をもってあなたの地に与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと。ですからパウロが昔彼らのことを安心したんですね。この手を当てて祈る、それ複数形ですから、パウロの両手を当てて祈ったと思うと思うんですけども、パウロが安心して、そして与えられた賜物、それを再び燃え立たせてください。今何か手元でその安心して得た賜物を燃やしていない状況ではないのか、そういうふうに思って、そのように書いております。また何節では、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではない、力と愛と慎みとの霊ですと、励ましております。テモテ、臆病にならざるを得ない状況があったかもしれません。テモテはこの時エペソの教会に担任牧師としてパウロに任命されて、そして本当に頑張っている最中だったことでしょう。その中においてエペソの教会、本当に異端がはびこる危険性があり、また教会の中の諸々の問題があり、その中で奮闘しているテモテに対してパウロは、あなたに与えられた聖霊、その霊は臆病の霊ではない、力と愛と慎みの霊だとパウロはテモテを励ましております。
どういうことかって言ったら、福音を述べ伝えるに弟子としていたんですよ。でそのパウロを通して現れたことはもうすごすぎて、自分はまっしぐらパウロのね、本当に子になってね、そして信頼して、そして使わされたところに置いて働こうと思ってるんだけど、自分にはね力がないわけなんですよ。自分にはシトパウロのようなね、そのもう圧倒するようなそういう力がないということを考えると、シトパウロの圧倒するような力を見た人たちは、わあ神だって言ってる人たちもいたよね。そしてシトパウロが違うよということをお話しして、そして真のイエスキリストに導いていくわけなんですね。ということなんだけど、テモテにはそういった力がね、こう目立った力がないんですよ。だから彼はもう本当に預かったそのこと自体もすごい恐れおののく、ああどうしようってね、ああここをあなた担任しなさいって、そしたらなんか結構シトバウルの隣にいる時はね、結構イケイケだったかもしれないね。へいっつって、でも今日からあなたここを担任しなさいって言ったらね、なんか目の前真っ黒ね、恐れおののいている、その様をね、シトバウル覚えてるわけなんですね。だから主の聖霊によって働くこの賜物なんですよ。だから安心をするときに、だからシトバウルが安心をするときに片手じゃなくて両手ってわーってね、もう本当に抱きしめたりね、もしかしたら両手でね、物々しく本当に働き人として用いられるように、用いられるように、人間的な力全部ね、自分の持っている祝福が全部あってほしいね、そういう思いで手も手にやったわけなんですよ。それなんだけど、ふっと手も手のことをね思い出すたびに恐れおののいてるのを思い出すんですよ。だからここ書いてあるでしょね、そこ何節だっけ、
涙、
じゃあそこ読んでください。
4節ですね。はい、3、はい。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。アメン。
その次読んでください。
私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケに地に宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。
あの7節ちょっと読んでください。
7節、
はい。
神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。
ここなんですよ。だから恐れおののいている、そういうのがもう本当に浮かんで浮かんでしょうがない。だからもういつも彼のために祈らずにはいられない。例えばの話ね、どっかの教会があって、まあ進学を卒業して、そしてちょっと行きなさいって言ったものの、先生私できない、どうしたらいいですかとか、そうなんて、でも行かさなきゃいけないということになっちゃうと、あの落ち着いてその牧会ができるまでもう気が気じゃないと思うね。あの今は電話あったりなんか、それちょっと電話かかってくるかもしれないね、しょっちゅう飛んでくるかもしれないね。あの当時は何にもできないんですよ。もうそこでもう本当にもう死ぬか生きるかしかできない、そういう状況の中にいるっていうことをこう考えているから、だから親なんですよ、シトバウルがね、親の心なんですよ、テモテに対して本当に親の心でね、もう気が気じゃない。だからまだ励ましてね、そして本当に立派にやってきたことね、本当君立派だったよとか、それでねもう抱きしめてあげて、そしてまだ再び立たせてあげるね、そしてあなたの中にあるこの神の賜物はね、素晴らしいものなんだよって。本人は自分の賜物がよくわからないんだけど、その賜物によってなったものをみんなが見た時にそれがわかるんですよ。みんながあ、この人は神の人だというの。だから、気が気じゃない時にはもうやるに一生懸命で、もう自分の評価はどうなっているかっていうのは、もうマイナス思考ばっかりで、そしてね、よくわからない状況ということなんだけど、あのエペソですよ。あのエペソ。ね。すごい教会ですよね、エペソの教会。ね。馬に乗って、なんとかって言ってたよね。あの、大きさが。
うん、AD400 年ぐらいになるともうすごい大きい教会になって、でもう馬がその街道の中走っても全然広い、そういう教会に成長したんですね。
ね、あのね、素晴らしい牧会を結局はしたんですよね。だからここでね、あの本当に私たちを心に留めることは、自分には霊の父も母もいるということなんですよ。その霊の父も母もね、自分のためにね、このシトバウルが今言っている孤独、本当に霊にあって父子の関係になっていたら、もう本当に気をもんでどうしようもないね、そういうことなんですよ。だから自分が本当にあの心細い時に自分のためにね、気をもんでいるね、霊の母父がいるということを、今日のこの箇所ね、これなんで主がこの箇所をね残してくださったかって言ったら、それを教えてくださってるんですよ。あなたの手所をね思い出しなさいって、あなたのためにね涙を持ってね願い祈りつつある方の祈りを思い出しなさい。そんでその方が今もあなたのためにね、主の御前に置いてね、尽きらない思いを持って立っているということを思い出しなさい。それを教えるために今日のこの箇所があるんですね。弱い自分は、で弱いと思っていること、これ当たり前なんですよ。弱いと思っているいる時こそ私たちはあのね滑らない、一生懸命やるから。でもね、自分がね、ああ私はちょっとできると思った時にはもう傲慢になってしまう。だからテモテがね滑らなかった理由は、いつも自分が弱いと思っていたからなんです。子供のように神とね人の前で 本当に滑らないためには、自分がいつまでも弱いものであること、そして力は主から来るものということを認識すること、そしていつも自分一人ではなく、自分のために祈ってくれる、ね、もう本当に祈り手があるということをしっかりと覚えて、そしてね、このテモテとシトバウルの関係を通して、自分にもそういう関係を持った方を皆さんあるはずなんですよ。もしないとするんだったら、今からそれを作ってください。それが皆さんがね、本当にイエス様の御前において幸せになる道なんですよ。
本当にね、霊的な親子関係を、ね、構築する、そしてその親子関係の中で生きる、でそして自分たちはね、その親子関係の間にあるからこそ、だから、ね、親のことを敬い、また子供のことを愛し、いつも思って、パロの場合は、ね、テモテを夜と昼の祈りの中で、ね、いつも思い起こしては祈っていた。でその夜ごと昼ごとの祈りの中で、ね、パロの目にちらつくのはテモテの涙を流している姿。ああ、今テモテは涙を流している状況かな、辛いかなって、そういうふうに思って、でそれで、ね、どうか私の、ね、安心のうちに与えられた賜物を再び燃え立たせてください。そして神が私たちに与えてくださったものは、ね、臆病の霊ではないよって、ね、あなたに与えられているものは力と愛と慎みとの霊です。アメン、ね、精霊には力があります、ね、それと同時に慎みもまたあるわけです。そして力と慎みの間に挟まっているのが愛です、ね、力だけ求めてはなりません、ね、また慎みすぎても、ね、いけません。この両脇があって、そして愛、ね、これに満たされた霊、ね、これこそが神様が私たちに与えてくださった霊です。それは臆病ではありません。全く気合は恐れを締め出します、ね、もし皆さんが恐れてするならば、愛が全うされていない状態です。しかし愛が皆さんのうちに燃え立たせられているならば、その愛を燃料として燃えるような働きを、ね、していくんですね。だから、ね、あなた方、手元に与えられているもの、それは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊ですよ。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。本当に主を証しすることにおいて、また、パウロが、先生であるパウロが捕らえられてしまっているということをね、恥じてはいけませんと、ね、パウロはわざわざ命じております。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。今イエス様のゆえに苦しみに合っていること、それがあるかもしれないけれども、それは本当に主のしもべとして、ね、それは当然歩んでいる道をあなたが今歩んでいるから、そうやって主の福音のゆえに、ね、苦しみがあるんですよ。けれども、もしその時は霊的な父親である私と一緒にその苦しみを共にしよう、ね、一緒に苦しもう、ね、イエス・キリストも共に苦しんでおられるのだから、その苦しみを本当にイエス様と共に、また霊的な父親である私と共に乗り越えていこう、ね、パウロはこのテモテのことを励ましております。本当にこの、ね、テモテに対する手紙、この中から真の父親像を、ね、見ることができます。本当に真の父親は、ね、昼ごと夜ごとに、ね、その霊的な息子のために祈りを、ね、捧げている。そしてその、ね、霊的に祈っている相手の、ね、自分の息子の状況が、あるいは自分の娘の状況がよく聖霊によってわかるんですね。あ、今この息子は今泣いている。あ、今この息子は本当にうまくやっている。それで的確な、その、ね、メッセージを、ね、送るんですね。当時はそのメッセージを送る、ね、こんな携帯の、ね、便利なピッて送ればパッと送れるようなものではなく、こういう、ね、紙に書いて人に託して、でそれでその人が、ね、歩くなり、ね、馬に乗ってなり届けて、ね、そのような手間暇がかかるものでした。このテモテの手紙、第二テモテの手紙、あいにくこれが最後の手紙となってしまいましたけれども、ね、しかしこれが私たちに対しても、ね、与えられている手紙です。どうか皆さんも本当に霊的な父母として、ね、あるいは本当に皆さん自身が霊的な父母を思い起こして、そして本当に、ね、愛の技、また使えるということ、本当に愛するということ、この 素晴らしい愛の関係を保っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主に捧げる時を持ちたいと思います。
あなたが私を愛しておられるということは、この世の中で一番素晴らしい、美しい、私が大好きな言葉です。イエス様、あなたが私を愛してくださり、私のために命を差し出してくださり、そして弱い私のためにあなたの完璧な力を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。私を愛したゆえに、あなたはご自身の血潮をもって私の罪を清めてくださり、私を愛したゆえに主よ、弱い者を強く惜しくし、そしてステパノのように本当に美しくこの地において、まだイエス様のために咲く栄光の花としてくださり、あらゆる時に主よ、そのすべての困難を勝ち得ることができますように、天の門を開いて立ってこの私を励ましていることを感謝いたします。主よ、私はあなたを愛しています。でも私はあなたが私を愛してくださっているから、その愛のゆえに私はほんの少しあなたを愛することができました。弱い者として私を愛してくださった主よ、本当に弱いからこそ私を尊く思い、赤ちゃんのように主よ、私をあなたは抱きしめ、そして抱き上げて天の御座まで導いてくださっていることを感謝いたします。この世を歩む間、ずっとずっと私と共にいてください。そして私がこの世においてあらゆる務めを終えた時、主よ、栄光の主の前に、栄光のうちに立つことができますように、私を祝福してください。今日弱いデモで、その涙、そして本当に幼く主の御前において震えているそのデモでを思い出して、ずっと心をもみ、主の御前において祈らずにはいられなかったシトバウルの父親を見ました。父親像を見ました。主よ、私たち自身が誰かの霊の父母となって、主よ、その弱い者のもがいているところを思い出し、私たちもこのシトバウルのように思い出しては泣き、思い出しては主の御前に祈り、思い出しては抱きしめて、思い出しては本当に祈りで励まして、そして立てていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。シトバウルのこのような祈りがあってこそ、あの幼子のようなテモテがあれだけ立派な立派なその牧会ができ、そして主の皆を褒めたたえることができたことを私たちは知っています。主よ、私たちも私たちの霊のその子として、あなたが与えてくださった一人一人を、使徒パウルのように、主よ、私たちも祈りの中で抱きしめて、 そして祈りの中で励まし、祈りの中でイエス様により頼み、祈りの中で彼らの中に与えられている賜物が、主よ、本当に大きく花咲きますようにと祈ってやまない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この第二テモテ、今日のこの箇所を通して、主よ、本当に霊において 夫に祈らなければならない子がいる。まだ顧みてくださる父があるということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。本当に私たち一人一人がこの美しい関係をこの世においてイエス・キリストの御名によって築き、主の御名を褒めたたえることができますように。主を祝福してください。聖霊様助けてください。イエスの御名によって祈りました。アメン、
アメン。主よ、本当になぜこの世の中に夫婦があり親子があるでしょうか。それは天における方です。誠の父があり、そして本当に私たちもかつては子供でした。やがて大人となり、やがて父となり、あるいは母となり、そして子供を育て次世代を残して、そして死をあなたの身元に参っていく、そのサイクルの中に私たちがおります。死をいかに肉の子を残していなかったとしても、このパウロは本当に立派に父親のその志を持ってテモテを育てました。その父親の心を私たちに与えてください。母親の心を私たちに与え、そして本当に立派な子育てをしていくこと、それをもって本当にこの地上にあなたの信仰の子々孫々を受け継がせていく私たちでありますように、どうか我らを助けてください。あなたが今日そのことを思い起こさせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、出がわくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。